説教、主の愛に生きる人々、志戸元牧師。
長らく読んでまいりましたこのコリントの信徒への手紙の最後に、パウロは個人名を挙げて主の愛に生きる人々の様子を伝えております。ここにはステファナという名前の家族、あるいはホルトナと赤い子の3人の名前が挙げられていますけれども、いずれもコリントの教会の人たちでありまして、コリントにいた無名の人たちと言っていいと思います。ステファナはこの地方において最初の信者となった方で人であるということが一章の方に記されておりますけれども、パウロはこの家族によって大きな慰めを与えられた、自分を労を惜しまず世話してくれた。またこの3人の人たちが当時このエペソにいたパウロのところにですね行って、いろいろなその教会の問題を話をした、いろいろなこの質問をした、そういって、そういう関係の中でパウロとの緊張関係を和らげる働きをした。18節のところには、私とあなた方と元気づけてくれたのです、このような人たちを重んじなさいというふうに出ておりますけれども、これを読んでみますと大変にこのパウロのこの伝道というのがやはり具体的な一つ一つの教会のですね、そういう現実に深くこの密着していた、そういう教会の現実というものの中でですね、この福音が語られていたんだなということがよくわかります。そしてこれらの人々は小さな日常的なキリストさんの働き、そういう働きをしていたわけでありますけれども、それがどんなに大きな技につながっていったことだろうか。パウロはこのような人たち、このような目立たない働きをする人々たちを重んじてくださいと言っております。それらすべてはキリストを愛する、そういうことから出ているからであります。教会においてもただ決められた働きをする、そういうのではない。キリストを愛するゆえにその労苦を負うということがキリストさんにとっていかに大切であるか、キリストを愛するがゆえにいろんな技をしている、我々も教会の中でいろんなそれぞれの働きが皆様なさっているわけでありますけれども、その根底にあるのはキリストを愛するというこのことだ。今日のテーマはこのキリストを愛する愛、それが人間を愛する愛につながっていくというところにこの焦点があるのであります。19節にはこのアキラとプリスカという2人のこれは夫妻の名前が記されております。聖書に6回ほど2人の名前が出ておりますけれども、そのうち3回までが、夫人のプリスカという妻の名前が先に出て記されております。彼らはパウロの伝道を助けた夫妻でありました。当時は教会といっても教会堂がなかったんですね。だいたい教会堂ができてくるのが3世紀ぐらいまでで始めでありまして、それまでは教会堂なかったんです。ですから少数のキリスト信者たちというものは個人の家に集まってそこで礼拝をするというようなこと、もちろん立派な当時のユダヤ教のシナゴーグはあったんですけれども、それと別にキリストの教会っていうのは本当に初めの3世紀ぐらいまではなかった。このアクラとプリスカはどこに移住してもそこの家にですねキリスト者たちが集まる、いわば家の教会となった。この夫妻は自分の家を キリストの技のために提供した。多くの客たちを迎え入れ、自分の家を孤独に悩み悲しみと失望に打ちひしがれた人々に平安と安息と交わりを与えられる、そういう場所としたのであった。そこには何よりもまず先に、目には見えないけれども生けるキリストが共におられた。この家には見えざる客がいつもいる。まさに見えざるイエス・キリストを主と仰ぐ家庭には、キリストの光と愛と光があふれています。その結果、多くの人たちを癒すことができた。パウロはこの手紙の一番最後のところに、自分の手で挨拶を記しますというふうに書いてありますが、に書いておりますけれども、私パウロが自分の手で挨拶を記します、こういうスタイルというのは、実は他の聖書、例えばガラテヤ書などでもですね、私は今こんな大きな字で自分の手であなた方に書いていますとか、あるいはコロサイ書でも、私パウロが自分の手で挨拶を記します、あるいはローマの信徒への手紙では、この手紙を筆記したのはテルティオであると、そういうこの記述もあります。この時代には手紙を書くといってもペンとか紙も簡単には手に入りませんでした。したがって手紙を書くにも専門家がいて、パウロが語ることを筆記していた。そこで手紙を書く人は、筆記させた後に最後の部分だけは自分が書くと、まあ、いわばこの署名のようなですね、そういう役割を果たしたんだろうと思われます。そこでパウロも同じように、自分の手で挨拶を記しますというのはそのことであります。パウロのその挨拶というのもですね、通り一遍の挨拶ではなくてですね、そこにもまたパウロの心情っていうんでしょうか、心がよくこう表されているのでありますね。で、その第一に書かれたものがこの22節の言葉で、主を愛さない者は神から見捨てられるがよい、そういう、まあ、激しい言葉でありますね。新共同訳は、まあ、この前のですね、この見捨てられるが良いという大変優しい訳なんですけど、前の訳、翻訳、翻訳ですかね、見ますとです、ね、呪われるが良いと書いてあるんです。もし主を愛さない者があれば呪われよ、まあ、新共同訳はさすがにこのあまりに厳しい言葉だというふうに判断したのかと思われますけれども、神から見捨てられるがいいというふうに訳しています。まあ、内容は同じであります。一体パウルはこの言葉で何を言いたかったんだろうか。パウルは、あなた方の中に主を愛さない者がいるならば、その人は滅び呪われる以外にないという激しい言葉を書いたんです。パウルの福音というのにはですね、ある激しさがありますね。このある強さがあります、確かさがありますね。例えばガラテア書 のガラテアの書の中でもですね、あなた方が受けた福音からを、福音に反する福音をですね、述べ伝える者がいるならば呪われるがよいという言葉を書いている。どんなにそのパウロが伝えた福音というもの、それ以外に本当の福音はないということに対する確かなですね、激しいそのパウロの主張というものがここに示されております。また聖書以外にもですね、この使徒の後の教父たちの、教会教父たちも書いたこの文書、 あるいは信仰告白と呼ばれるものにもですね、このこういうことを我々は信じる、こういうことを信じないものは呪われよといったような言葉が記されているような信仰告白も見られるんですね。パウロはここであえてですね、一体何を本当に言いたかったんだろうか。主を愛することがなければ私たちは滅ぶ以外にないのだと。滅びるぞ、滅びる、見捨てられるがいい、呪われよとさえ言ってるんだ。主を愛することがなければ呪われよと言ってるんですね。ここで使われている愛するという言葉は、愛といっても人間的な愛情を示すときに用いられる愛が使われて、そういう言葉が使われております。キリストが私たちを愛してくださった、その愛に私たちが応えて、どんなに拙くてもいい、どんなにわずかでもいい、キリストを愛する愛がここに信仰には求められているんだということが明確に語られているのであります。パルバガラテア書の中で、生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きているのである、とあの有名な言葉を書いておりますが、キリストが私のうちに生きている。じゃあそのキリストは私に何をなさったのか、その説明がそのうちに出ている。私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子キリスト、そう説明してるんです。私を愛しというのが一番最初に来てる。私を愛し、私のためにご自身を捨てた、あるいはご自身をこの捧げた、ご自分を十字架の死の中へと引き渡した、そのキリスト、そのキリストがそのようにして私を愛してくださった、この愛に応えていくというところに私たちの愛がある、信仰がある。キリストを信じる、信仰に生きるということは、このキリストを愛する愛に生きることだ。ですからパウロが自分の手で書いた最初の文字はですね、主を愛せよということであります。主を愛さないキリスト者は考えられない、主を愛するようになることがキリスト者であるということになるのであります。どんなに才能を持っていても、どんなにこの能力があったとしても、財力があったとしても、本当に主を愛する心が生じてこないならば、まだ生じていないならば、それはまだ信者としての信仰生活は始まっていないんだ。そういう時にはまだ我々が洗礼を受ける前の時のことを考えてみたらいいと思います。洗礼を受ける前の時っていうのは、キリストがどんなに私を愛してくださったかということを本当に繰り返し繰り返し、いろんな聖書のところからそのことを読んでいく、学んでいく、受け取っていく、そういう段階を経てですね、そしてその私を愛してくださった、私を愛し、私のためにご自分を捧げられた神の御子キリストを信じる信仰、それは私もキリストを愛するという、そういう主を愛する信仰に進んでいく。キリスト者はキリストを愛するものとなっていくことなんだということをパウロはここで書いたわけであります。キリストご自身が、例えばルカ福音書の第7章というところでこういう言葉を語られたことがあります。許されることの少ないものは愛することも少ない。どういうその話の中でその言葉を言われたかといいますと、それはこういう場面でありました。主イエスがあるファリサイ派の シモンの家に招かれて食事の席についていた時であった。その町に罪深いと言われていたこの女がいた。主イエスがこのファリサイとシモンの家にいるというふうに聞いて彼女がやってきた。彼女は香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、イエスの足を涙で濡らし香油を塗った。それを見たファリサイ人のシモンはですね、こういう疑問を持ったんですね。イエスが預言者ならば、この女性がどんな女であるか分かるはずだ、罪深い女だということが分かるはずだとシモンは心の中で思った。それを鋭く見抜かれたのがイエス・キリストであった。そしてそのシモンの心を見抜いておられたイエス様が、主はシモンに言いたいことがあると言われて、一つの例え話をなさった。シモン、ある金持ちから二人の男がお金を借りていた。一人の人は500デナリオンの借金をしていた。もう一人の人は50デナリオンの借金をしていた。二人とも返すことができなかったので、金貸しは両方とも借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くこの金貸しを愛するだろうか。シモンは答えた。多く許された方だと思います。イエスは言われた。シモン、全くその通りだ。だから私は言っておく。私が家に入った時、あなたは足を使う水をくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、そして髪の毛で足をの水を拭ってくれた。また私に接吻の挨拶をしてくれなかったが、この人は足に接吻してくれた。そしてオリーブの私の足にこのですねオリーブをですね、ごめんなさい、私の頭にオリーブを塗ってくれなかった。これはまあ旅人を歓迎するとかそういう意味がありますよね。きれいな足をきれいにして旅人を歓迎する。頭にそのオリーブを塗ってくれなかったけれども、この人は香油を私に塗ってくれた。そうキリストは言われてですね、そしてその話の結論を語った。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてこの女にあなたの罪は許されたと宣言し、安心していきなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言ったと。これがルカ福音書の7章に書いてある聖書であります。書いてあります。この婦人はすでに主イエスの福音を聞いていたであろうと思われます。その婦人が行った香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらその足を涙で濡らし、髪の毛で拭い香油を塗った。この並外れた行為の中に、主イエスは彼女の主イエスに対する信仰を見たのであります。信仰は主イエスの恵みに対する応答であります。真実の応答であります。答えであります。主イエスは改めて彼女にあなたの罪は許されたと宣言された。私たち自身も今日この罪の許しの宣言の言葉を聞くのであります。 あなたの罪は許されたとキリストは言っておられる。そのようにして改めて私たちは、そうなのか、神と私たちの関係はまさに正されて、神との交流が行われて、神の祝福と恵みは私のもとに与えられている。罪を許された者は神の祝福と恵みが私たちのうちにあるということを確信できるのであります。この手紙を書いておりますパウロ自身は一体どうだっただろうか。パウロ自身が書いておりますあのテモテへの手紙の第一の手紙の中にこういう言葉を書いておりますね。パウロ自身の言葉として、以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。これはパウロ自身の言葉であります。パウロは自分を罪人の最たるもの、罪人の頭、罪人のこの筆頭にあるもの、その私が神の憐れみを誰よりも多く受け取った、多く許されたと自覚する者はそれだけ一層主を愛する者となる。まさにパウロ自身もそういう、自らそういう体験をしていたということであります。許されるということとキリストを愛するということとの深いつながりがここにあるわけであります。許されることがなければ我々は本当に愛するものとなっていくことはないんだ。もちろん愛するという言葉、一般の社会の中でも道徳的な意味でいろんな形において言われておりますね。しかし本当の意味で聖書はですね、あなたの罪は許されたというところから愛するということが出てくるんだ。この順序が大事だということでありますよ。したがって私たちは主を愛さないということは逆にありえない。自分は許されていながら人々を愛することのない冷たい信仰は信仰の名に値しない。それをパウロはこの激しい言葉で、主を愛さない者は呪われよと、見捨てられよと、そう語ったのです。むしろここにはなんと激しい主に対する愛がパウロのうちにあったことかということを示しています。自分は罪人の頭、自分のために命を投げ出してくださった方に、限りない忍耐を持って自分を愛してくださった方に、自分は生涯、一生涯、自分の命を懸けて主を愛していきます。自分もまた忍耐深い愛を持って歩んでいきます。そういったものです。あのパウロの言葉に、限りない忍耐を持って私を主は愛してくださったと書いています。だからパウロ自身も人々を愛するときに限りない忍耐を持って愛していくという、そういう技をしていこうとしていた。鞭打たれたことも、鞭打たれることにも忍耐を持って愛していった。 石を投げられることも、難船したことも、船がこの難破したことも、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、偽兄弟の難、苦労し骨折ってしばしば眠られずに過ごし、飢え渇きしばしば食べられずにおり、寒さに凍えていて裸でいることもあった。この他にもまだあるけれども、私に日々迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事がある。誰が弱っている、誰かが弱っているのに私は弱らないでいれるだろうか。まさにこれらの言葉を読むときに、パウロがいかにですね、忍耐強い愛に生きていたか。捨てられても、さまざまの偽兄弟の難にあっても、しばしば食べられずにいたことも、寒さに凍えていたこともあったけれども、なお忍耐強い愛に生きていた。ヨハネの手紙の中に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました、ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですと、ヨハネの手紙が書いています。ですから、愛の使徒ヨハネとですね、パウロはですね、同じ信仰に立っていたということだと思います。どんな人間、どういう人間関係においてもですね、私たちは愛するということをにおいてですね、愛するということを必要としますけど、しかもその忍耐強い愛ということがもっと要求されている。子供を育てているお母さん、親です。これだってですね、簡単なようでも見えるけど、全然そうではない。子供と親との関係においても忍耐強い愛が求められている。生徒を指導する先生と生徒の間でも同じでありますよね。あるいは夫婦の間でも同じであります。まさにその愛の関係というのはですね、まさに忍耐強い、そういうことがこのもうそこにこの深くつながっている。本当の愛というのはそういう忍耐強い愛なんだ。夜の街をこのパトロールしているある教師のですね、生徒と向き合っている先生の書いたこの本を読んだことがあるんですけど、夜の街にを巡回している夜回り先生と言われているような名前を付けられた、皆さんも知ってるかと思うんですけども、まあ、夜の街にはいろんな若者がですね、いると、不登校もいれば、引きこもりもいれば、リストカットも薬物乱用、そういうものによってこの心を閉ざした生徒たちが、そういう人たちのことをですね、子どもたちのところをこう声をかけて回っていくというんですよ。大変なことですよ。でその中で次第にこの心を開いていく、そういう話がその本に出てるんですよ。一つ一つの事例が出てるんですけど、私がその中でですね、この感動したの話はですね、この暴力団に入ってしまった一人の台湾のですね、の少年の話が出てたんですよ。で、組長との話し合いが持たれ、一つの条件でその少年は組から抜けることができた。その条件とは、組の縄張りに二度とこの入らないという約束だった。ところが1ヶ月後ほどした後に時に電話があった。少年が縄張りに入ってしまった。そして一派から捕まえられているという電話だった。行ってみると、両脇を何人もの組員に囲まれて、真っ青な顔で少年は震えていた。 険しい顔の組長は言った。こっちもメンツを商売にしている。約束を破ったらそれなりの対応をしなければならない。いいね。落とし前、償いは私の利き腕の指一本だった。その後少年は高校に戻り、日本の永住権を取得することができ、将来は自分の店を持つことを夢見て都内の中華料理店で真面目に働いている。そしてこう書いてんですね。それを思えば指一本、なかなか痛かったが安い買い物だった。見ず知らずの少年のために指一本を捧げたその先生、そのようなその体を張ったですね、愛でしか人は立ち直れないんだなと。愛するということはそういう愛でしか、本当の愛というものは関係は成り立たないんだな。まさにこの先生の厳しい愛の姿を見る中でですね、その前に恥じる思いでしたね。もちろんこの先生と同じようなことをせよと命じられているわけではありません。ただ主を愛する者となれ、主を愛さない者は神から見捨てられる、そう聖書は語り続けているのであります。そして最後にパウロはもう一つの言葉を書いている。マラナタ、主よ来てください。これはアラム語の言葉だというふうに言われております。そして初代教会においてこの言葉も繰り返し語られていた。この言葉は教会の中で一つの標語のように語られ祈られていた。主を待ち望むこの祈りの言葉によって人々はますますはっきりと主を見るようにして、主を愛する技、人々を愛する技に生きていった。マラナタの他という字は、言葉は動詞であり、ある読み方は主は来たりたまいつつある、主は天に昇られ、そして私たちのところに来たりたまいつつある、あるいは来たりたもうという現在形、あるいは来たりたもうたと過去形にも訳すことができるそうであります。過去であろうと現在であろうと未来であろうと、肝心なのは主という言葉であります。あの絶対的な恵みと力を持ちたもう主が私たちの中に来てくださる、いてくださる、この主の来臨の現実の中に教会に集められる人たちは励まし合いつつ生きていた。主は来たりつつある、来たりません。その祈りの中にパウロはいつも主を身近に感じ、主の恵みを受けてパウロは生きていた。コリントの教会の人たちにも同じであった。その中に生きようではないか。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私たちはキリストの愛を与えられたものとして、まさに私たちのこの地上におけるキリストを信じる者の歩みというものもですね、なんと破れ多い歩みだろうか。忍耐が切れてしまう私たちの歩み、しかし先ほど読んだ詩編23編、主は私の牧者であって私には乏しいことがない、この言葉を聞くときに主の恵みのもとにある私たちの姿がここに与えられている。私たちは罪をあがなわれて主の愛と恵みを受けた者として、そして繰り返しここに立つ、あなたの罪は許された、このキリストの宣言を聞きながら忍耐強い愛に生きるキリストのしもべとして、労を惜しまずに共に 働いていくものでありたいと願うのであります。お祈りします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。一人一人の新しい歩みの上にあなたご自身が望んでください。一週間の旅路、どうかなすべき務めのために一人一人良き戦いをなすことができますように、御言葉と御霊をもってあなたご自身が伴ってこの一週間の戦いを導いてくださいますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。